種レディオ。
どうもオレンジです。
いやー、寒くなってきたんでね、ちょっと苦しいんですけど、散歩楽しみたいと思います。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いいたします。種ラジの種リポート。はい、
これ新コーナーかな。ということ
ですね、前渋谷の公園、何公園だっけ、何パークだっけ、
宮下パークです。
宮下パークに行ってましたけど、はい、まあ、そんな感じで、うん、気になる現場に行ってみるというですね、TBS ラジオだったら現場にアタック感のあるですね、レポートコーナーということで、お送りしたいと思いますけども、先日行った、まあ、本屋さんの話をちょっとしたいなと思ってまして。
本屋さん、
銀座には最近行かれました？オレンジさん。
銀座は、日比谷銀座あたりは、まあ自転車で行ける距離なんで結構行きますよ。映画も見に行きますし。
アップルストアあたりとかはどうです
か？アップルストア自体も一回行きました。アップルストアにこう修理してもらいに。はい。
あ、そうなんですね。じゃあ、なんとなくわかると思います。うん、アップルストアの近くに、教文館っていう本屋さんがあるのわかります？
わかります、わかります。
まあ、入り口ちょっとね、狭い感じではありますけど、1階がまあ普通に雑誌が置いてあって、うん、2階がまあ、新刊とか、なんか結構本がわーっと置いてあるとこですけど、あそこの上の方って行ったことあります？
行ったことはないですね。あることはずっと知ってますけど。
あそこにはね、実はね、ナルニア国があるんですよ。
ん？
ナルニア国ってご存知ですか？
ね、映画化もされましたね。はい。なんか鏡の中に入っちゃう話ですよね。
そうです。
あ、違うわ。ん？洋服ダンスの中かな？はい。
ライオンと魔女とかだっけ？イギリスの。
ライオンも出てきますね。はい。うん、
子供向けの、うん、まあ、小説がナルニア国物語っていうのがあるんですけど、まあ、ここから多分取られてると思うんですけど、はいはい、子供の本が、うん、まあ、たくさん置いてあるお店があるんです。で、この名前が、うんうんうん、まあ、教文館ナルニア国っていうとこなんですけど。
うんうんうん、
で、1階のね、その、銀座の大通りに面してるところに、まあ、なんかそのナルニア国って紹介してあるんだけど、なかなか、まあ、ちょっと結構上の方だから、行かなかったんですけど、うん、ちょっと今回行ってみようかなと思いまして、まあ、行ってみたんですよ。で、たまたま展示としては、その、岩波少年文庫っていうのが、70周年で創刊、うん。それの展示がやってたもんですから、うん、まぁ、ちょっと、見に行ったっていうのもあるんですけど、うん、これがね、意外と、いい雰囲気のところで、ちょっとまぁ、お暇な方はぜひ行っていただきたいなと思うんですけど、
うん。
なんか、もともとこの、教文館っていうのが、まぁ、なんていうんですかね、その、キリスト教の、なんかその、あ、これね、なんかメソジスト教会の宣教師たちが、なんていうんですか、いろんなこう、書籍とか、出版活動するために作った組織が教文館の始まりなんですって。
メソジスト教会って何ですか？
これはね、わからんよ。これ別な回で。いや、いや、そんな、多分その、何、アングラなものではなくて、そのキリスト教の、まあ、中の一つなんだと思いますけど、うん、これが1885年です。明治18年。で、そこから始まって、で、銀座には1891年に、開店したそうでして、ですから、まあ、124年ずっとあるわけですよ。今、もうそれぐらいになるのかな。で、あそこに今ビルあるじゃないですか。あそこのビルが、1933年にできてるんですって。うん、そう。で、これだから、銀座に面した方から見るとあんまり気がつかないんですけど、あそこ、うん、1階入ってずっと奥に行くとエレベーターがあるんですけど、そのエレベーターホールの方まで行くと、うん、なんかね、結構趣のある建物になるんですよ。うん、なんかこう、
エレベーターホールの中に入ると、
うん。エレベーターが真ん中通って、その両際をこう、階段がこう、なんかこう、普通、ちょっと、なんか包み込むような感じで、 回ってるんですけど、うんうん、これ行ってもらえるとすごくいい感じなんですけど、うんうん、まあ、だからなんとなく教会にいるみたいな感じなわけ。その雰囲気というのが。で、こう、階段のあたりのレリーフとかも、なんかちょっと結構印象的なものがあったりして、なんかこんな雰囲気のとこだったんだっていう感じつつ、まあエレベーターで上がっていくと、うん、なんかね、本当になんつうんですかね、あったかい、まあ言うと小学校の図書館みたいな感じですか。
小学校の図書館、うんうんうん、まあいろいろあるけど、
うんうん、そうね、ちょっと規模感いろいろあるんですけど、なんかこうちょっと、うん、まあ当然ですけど、子供が楽しめるようになってるから、まあなんとなくちょっと低めな感じ、うんうん、もちろん大人も行くんですけど、なんかちょっと、うんうんうん、なんかこう優しい感じがあって、で、まあ、行くとさ、もうさっきも言いましたけど、その岩波少年文庫とかと絵本とか、いうのがまあ、ブワーッと置いてあって、いや、なんかこれは、そう、ちょっとね、敷地面積パッと言えませんけど、すごい大量の本が置いてありまして、なんか、これはね、あ、これね、1万冊って書いてますね、本がね。これが多いみたいな、ちょっとパッとわかんないんですけども。そう、あ、うん、そうね。ロングセーラーから新刊書まで約1万5000冊を取り揃えた子供の本の専門店ということですね。
子供の本だけで1万5000は多いんじゃないかな、結構。
そうだよね。なんかここ、うん、まあもともとそのナルニエココーナーみたいなのがあったらしいんですけど、これを2004年に2つのフロア、なんか子供の新刊コーナーと合体して、一個にしたのが、まあ、このナルニア国っていうことで、なんか入り口が一応なんか上にナルニア国って書いてあって、なんか、ま、そこまでじゃないけど、こう、なんか入国するみたいな、ちょっと感じもあって、ほんと雰囲気が違うんだよね。で、そこを入っていって、まあ、行くと、こう、まあ、子供の本がいろいろ飾ってある。まあ、これはま、一冊一冊面白いんですけど、なんかこう、普段は全然目にしない本たちが、いっぱい並んでるんで、これはなんかちょっと独特というか、うん、まあね、無論その、三省堂でもどこでも子供の本コーナーはあるんですけど、あんま立ち寄らないし、うん、まあね、ちらっと見るだけですけど、まあここに行くと本当子供の本しかないから、なんかね、結構満喫しちゃうし、いろいろこう、過去のことも思い出したりとか、なんか子供の頃パディントン読んでたな、みたいな、なんかそういうふうなこととか、なんか思い出せる本あります？子供の頃の本。
子供の頃の本、なんか芋虫の本とか、
ああ、そうね、
猫の本とか、
はいはい、芋虫くんのなんかあったね。あとグリとグラとかね、なんかそういうのいろいろありますよね。
あ、はいはい、あれは何ですか？グリとグラは何ですかね？あれリスですかね？
あれはリスなんじゃないのかな？
なんですかね、あれ。
なんですかね。まあまあ、なんか、そういう、なんか、自分たちの記憶に刺さってるやつあるじゃないですか。そういう風なものとかも目にすることができたりするんで、はいはい、ああ、なんかちょっと面白いな。うんうん、で、今回、まあ今もう、展示自体は終わってるのかな。岩波少年文庫の世界っていうのがやってて、この、実際の岩波少年文庫、過去のものの、表紙とか、あとその、うんうん、扉絵を、まあ、最新作にあたって扉絵をちょっと大きく展示して見せるとかがあって。で、うんうんうん、あと、まあ、あれなんだよ、その本の体裁も歴史的にちょっとずつ変わっていくみたいなのもあったりするんで、まあ、そういうのを見たりだとか、うん、あと、そもそも、どういう本があるんだっていうさ、ここの中にあれですよ、ミハエル・エンデナの果てしない物語とか、星の王子様とか、そうそう、うんうん、あと、モモね、熊のプーさんとか、長靴下のピッピとか、うんうん、メアリーポピンズとか、なんかこういう、あ、こういうのが本当に子供が読むべき本として、なんか流通されてて、それに触れてた時代っていうのがあったなっていうことを、僕なんかすごく思い出して、うん、なんかまさにこのラインナップ見てると、あ、なんか本当図書館来た感じっていうのを、僕はなんか思い出しちゃって、うんうん、
でさ、なんか小学校の図書館ですね、確かにね。
そうそうそうそう。うんうん、なんかこういうのを必死に読んでた時代っていうのは、うん、なんかあったなーって思い出したりするんですけど、まあこれは本当人によると思いますけど、お姉さんどうですかね、こういう本をなんか読んだりとか、なんか記憶ありますか？
あ、もちろん読んだ記憶はありますし、今小学校、自分が通った小学校の図書館のイメージとか、うん、あとは公的にある図書館の中にあるその子供向けのエリアみたいなのがあって、そこの記憶とかを思い出しましたね、うん、
これもでもさ、なんか最近の自分の読書傾向と比べるとやっぱり随分と遠くに来ちゃったなっていうか、なんか今挙げたのは結構やっぱ海外ものが多くて、なんかイギリスのやつとかさ、はいはい、そういうものとかをあんなにこう必死こいて見てたのに、今はあんまりそういうの読まないなとか、あとこれ言うと、まあ、僕の場合だともう30年ぐらい前なわけですよ、もっと前だよね。そうするとさ、そこから今でもずっと読み続かれてる、読み受け継がれてると思うと、これが本当の定番なんだなって思うわけ。
名著とかね、古典とかね、
うん。そうそうそう。なんか、そういう、祭り立て上げる、立て祭り上げるっていうものでもないんだけど、でもずっとベストセラーでもあるし、なんか、多分ね、子供がいたとしたら、これ読ませてあげたいな、みたいな。ものになるのかなと思うと、うん、なんか自分が今読んでる感じのものとは、やっぱ全然違う感じっていうんですかね。だから、俺の中で一つ、読書家っていうのは、こういうのを読み続けてきている人が今何読んでるかみたいな感覚の人の方が、俺は近いんだよね、読書家って。まあ、もちろんね、正解はないんですけど、なんかそういう、名文学をずっと読み続けてきてきた人の、今みたいな感じが俺の中の読書家だったりするんですけど、なんかそういう、うんうん、あ、そうか、こういう岩波少年文庫ラインで生きてる人もどっかに実在してるんだろうなとかちょっと思ったりとかして、そういう人います？こういうのを今でも、まあこれを読んでるとか、こういうラインで今生きてる人なんで、
あん、ちゃんと多分そういう人たちはその先において現代の作品とかを参照しつつみたいなことをしていらっしゃる気がしますね。その古典の世界だけにとどまっている人みたいなもので、でメディアとか含めて出てくるような人ってあんまいない気がしますね。
まあなんか例えばそのもちろん古いね、その古事記みたいな、そういう、うん、まあ大古典みたいなのもあるだろうし、今だったらなんだろうな、まあ、ちょっと文学賞的な、芥川賞的なものを読むみたいなことなのかもしれないし、うん、あと海外だね、海外の名作みたいなものを、なんていうんですか、そのハリーポッターの次の次ぐらいのものを読んでるとか、なんかそういうイメージ、そういうイメージで、なんか繋がってる人とかもいるのかなとか、うん、なんかそういう、なんていうのかな、作品というよりかはそれを読んでる人とかいうのをちょっとなんか想像させられたりしまして、でまあ今これは、やってませんけど、岩波読み続けてきた人とか、あとこの子供向けの本の中でどういうコーナーにいたやつがああいう風になっていくのかなとか、なんかそういうことをちょっとなんか想像したくなるようなスペースでして、なんか、あ、そうか、こういうことがなんかこう、あ、温かみみたいなものとかにつながるのかなっていうか、つまりね、流行り事でこれ今読むべきとかそういう本じゃないわけですよ。なんか、もうずっと昔からあるみたいな顔して、まあだからそういう意味では新しい本ってなかなか難しかったりするんですけど、まあそういう中にもね、吉武さんとかも入り込んでたりとか、いろいろ。
吉武慎介さん、はいはいはい。そうそうそう、
で、なんかお知らせとかもね、結構手書き風なものが、結構あって、ナルニア国ダイオリーとかね、そういう、まあ、お知らせみたいなのがあるんですけど、これもなんか学校で配られてるようなちょっとミニ新聞みたいなのがあって、9月によく売れた本っていうね、リストがこう手書きで書いてあったりとかするんですけど、ナルニア国の日直日誌とかね、なんかこう、温かみみたいなものっていうのが、やっぱこう、定番の世界の中には多分きっとあって、もちろんこうね、バシバシ情報を入れ込むみたいな世界観もあるんでしょうけど、子供っていうね、これは子供って、まあ少子化ではありますけど、いつの時代も存在する存在で、そういう人たち、そういう存在と、一緒に作る空気みたいなものが、なんかここには確かにあるなと思って、 なんか、うんうん、ね、あの、ちょっと手作りみたいな言葉っていうのが、ちょっとカッコ書きにつけられそうなイメージにはあるんですけど、なんかここに来ると、あ、こういうスタンダードって大事なのかな、なんてことを、ちょっと思い返すような場所でしたね。
うんうん、
で、まぁ、あ、ちょっと一通り見て、帰りも、なんかその、階段を降りていくとやっぱこう、なんか、その、階ごとにこう、何、オブジェとかもあったりして、魅力的だったりしますし、うん、あとあの、カフェ共文館っていう喫茶店なんかもすぐ近くというか、4階かな ?4 階にあったりして、
うんうん、
ここもなんか雰囲気激烈に良くて、こんなところがあったんだっていうか、だからまあビル丸ごとの雰囲気もあるし、うん、まあ一個一個がなんかまるでこう、昔からありましたみたいな。まあもちろんこのビル自体が、古くからね、1933年からありますから古くはあるんですけど、そういう趣がこんなとこに隠れてたんだみたいなことをなんか知ったような場所でして。
うん、うん、うん。
まあ、なんかちなみにこのビル作った人は、アントニン・レーモンドっていう、チェコの人で、なんか帝国ホテルの設計かなんかで日本に来た人らしいんですけど、
うん、
だからまあ、多分見る人が見ると結構面白いビルなんじゃないかなと思うんですが、うん、まあ、そういうビルを楽しみつつも、うん、その喫茶店とかまあね、そのナルニア国でちょっと、まあ買わないまでもちょっとね、覗き見てもいいんじゃないかなと思ったりしました。
そのエリアの中に、うん、さっき言ったそのメソジスト教会的な、そのまあ、伝道用の書籍とかトラ、あ、まあ、いろいろ販売したりする、はい。そういう要素はある。
そのコーナーもあります。それもフロア。
それはどういうふうに入り込んでる感じなんですか？
それはね、今言ったのは、あれですよ、うん、普通に、これはエインカレムってとこなのかな？なんかその、そういう、家庭用の、なんつーの、うん、この説明難しい、まあ。教会用品売り場っていうふうに、ね、ここが書いてますね。
あ、それはそれで、じゃあ別にエリアがあるってこと？
そうそうそう、そういうところがあるってことですね。うん、
この、子供向けのコーナーでそういう要素は別にそんなに感じないって感じですか？
うん、それは、いや、まあ部分的にはそういうのもありますけど、まあ別にそういう、ことが全域にあるわけじゃないですね。
部分的にっていうのは実際にそういう本が置かれてるっていうことなんですかね。子供向けのそういう宣教的なもの。
まあ俺ちょっと直接は確認できなかったけど、まあないことはないだろうけど、うん、別にそんな大体的に置いてあるわけではなかったですけど。まあでもね、そういう意味ではその、なんかちょっと日本で宗教って言うとネガティブに聞こえるかもしれないけど、なんかそういう、うん、まあキリスト教的な価値観みたいなものと、子供時代っていうのがどういうふうな存在だったかなっていうのもちょっとなんか、はっきりとは思い出せないんですけど、どんなだったかなっていうね、うん、なんか、こと。
いや、まあ、海外のね、ものだとね、そういうものは当然前提としてあったりはしますからね、
そうそうそう。仏教系の学校なんかも当然あったりするわけだから、うん、果たして自分ってどんな風にしてたのかななんてちょっと思ったりもしますけど、うん、まあ、だからそんなに、宗教色が強いみたいな場所では、本屋さん自体はあんまりないですね。
なんかその宗教的に相対する、その、例えば、まあ、仏教は全部包括するからですけど、うん、イスラム教的なものも置かれていたりするのかっていうのはどうなのかなと思って。
イスラム教のものはわかんない。置いてないかもしれないけど、まあ、ちょっと僕は今回はその宗教的なものを意図的、意識的に探さなかったので、多分この、エインカレムっていうところにおいては、なんか冠婚葬祭とかそういうものが置いてあるって書いてあるんで、うん、そういうものは置いてあるんだと思うんですけど、うんうんうん、そうだからまあ、うんうんうん、そういう何キリスト教風な雰囲気をまあなんとなく味わうこともできるし、うん、普通にこう子供向けの本をびっちり楽しむってこともできるし、うんうん、あとまあ普通の本屋も当然あったりしますんで、そういう普段使いでもできるような場所になってるのかなと思いますけどね。
なるほど、なるほ
ど。いつもちょっとこのカフェ教文館に行かれてみるのはいいんじゃないかなと思いますね。なんかとってもいい感じです。うんうん、高くも。
値段は
ね、
そうなん
ですね。まあ普通、ここら辺では普通じゃない。教文館ブレンド600円とかね。
うんうん。コーヒーってこと
ですか。はい。アールグレー600円とか、まあそんな感じなので、うんうん、まあめちゃ高ってほどでもないと思います。うん、はい。 まあ、こういう本やね、いろいろありますけれど、なんだっけな、表参道かなんかにクレヨンハウスかなんかありますよね。こういう子供向け
のとかってね。クレヨンハウスもあるし、あと神保町だとブックハウスか。
うん、うん、そうですよね。なんか子供向けの本屋さんってあんまりこう、用事がないから行かないですけど、行くとこう、うん、なんか世界観をいろいろこう、リニューアルできる感じもあるので、時々覗いてみてもいいのかなとちょっと思いますね。うん、はい。ということで、今回は、種レポートということで、教文館のね、ナルニア国に行った話をちょっとしてみました。はい。ということで、お相手は、まあ、結局本は買わなかったんですけどね。すみません。今度は買いたいと思います。ポンと。
オレンジでした。
タネラジ、また。